本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書23章47節から56節です。この出来事を見た百人隊長は神を褒めたたえ、本当にこの人は正しい方であったと言った。またこの光景を見に集まっていた群衆も皆こういういろいろな出来事を見たので胸をたたいて悲しみながら帰った。しかしイエスの知人たちとガリラヤからイエスについてきていた女たちとは皆遠く離れて立ち、これらのことを見ていた。さて、ここにヨセフという議員の一人で立派な正しい人がいた。この人は議員たちの計画や行動には同意しなかった。彼はアリマタヤというユダヤ人の町の人で、神の国を待ち望んでいた。この人がピラトのところに行ってイエスの体の下げ渡しを願った。それからイエスを取り下ろして、天布で包み、そしてまだ誰もも葬ったことのない岩に掘られた墓にイエスを納めた。この日は準備の日でもう安息日が始まろうとしていた。ガリラヤからイエスと一緒に出てきた女たちはヨセフについて行って墓とイエスの体の納められている様子を見届けた。そして戻ってきて香料と香油を用意した。安息日には戒めに従って休んだが、アーメン。オランダの画家ヨハネス・フェルメールが描いた真珠の耳飾りの少女という作品があります。頭に青いターバンを巻いて黄色い服を着ている絵の中の少女は妙な眼差しで誰かを見るために左の肩越しに視線を送っています。服は質素な感じですが、耳には真珠のイヤリングをしていて、見る人々にとても強烈で神秘的な印象を与えています。それでその絵は北ヨーロッパのモナリザ、またはオランダのモナリザと呼ばれたりもします。実はフェルメールが何の手がかりも残していないので、その絵は誰を描いたものなのかはわかりません。その作品を対象にして書かれた小説もあり、その小説を原作にした映画もあります。私は小説も読み、映画も見ました。映画でその少女は16歳のグリートです。家が貧しくなって、グリートは画家フェルメールの家のメイドとなります。主人とメイドの位置で、二人は互いを少しずつ知っていきます。後にフェルメールはグリートが絵に関心が多く、色彩に対する理解が高く、芸術的な心得があるということを知ります。その映画で最初の部分で非常に印象的な場面がありました。グリートがやるべき最も重要な仕事は、フェルメールの画室を掃除することです。フェルメールの妻はグリートに画室のものには絶対に触れないで、すべてのものを本来の位置に置くように言いました。グリートは掃除をしながら作品の深い芸術世界にはまったりしました。ある日、グリートがフェルメールの妻に聞きました。画室のことなんですけど、ご主人様、窓を拭いてもよいですか？妻が言います。そんなことは聞かなくてよいのよ。ところが、グリートがこのように言います。あの光の方向を変えてしまうのではないかと思って。妻と他の家族たちは驚きの目で見ながらも、拭きなさいと言います。フェルメールの妻は芸術家の妻でしたが、芸術を見る目がなく、グリートはメイドでしたが、芸術を見る目があったのです。有名画家の作品を数百点、いえ数千点を持っていても、それを資産としてだけ考えたら、人生の質は深まらないでしょう。その反面、 絵を一点も持っていなくても、審美眼があれば、作品を見るたびに、喜びは大きくなるでしょう。このように芸術を見る目の差が、人生の質を決定するほど重要なら、主を見て、霊的なものを見る目は、それに比べ物にならないほど重要です。信仰は人生の窓を開けて主を仰ぎ見ることです。これが今日の御言葉が私たちにくれる教訓です。ついにイエス様が十字架の上で最後の息を吐かれた後、再び吸い込まれませんでした。イエス様は最後の息を引き取られるまで、主に与えられた証明と使命の道を自発的に歩まれました。それで私たちはその主を信じることで、永遠の命を授かることになり、神様の御国の民になることができ、神様の家族となることができました。事実、十字架は二度と登場しない人類の歴史上で最悪の死刑道具、最も侮辱的で残忍な死刑道具です。韓国には死刑制度がありますが、1997年以降は死刑を執行しておらず、実際的な死刑廃止国です。死刑の種類は様々ですが、死刑囚の苦痛を最小限にとどめ、できるだけ早く死に至らせる方法が一般的です。しかし十字架刑は、すべての死刑の種類の中でも最も苦痛が激しい形態の一つであり、とてもゆっくり死んでいく形態の一つです。ですから、十字架刑より侮辱的で残忍な死刑はないほどです。当時、十字架にかけられた囚人は、3日から4日ほど生きているのが一般的で、ひどい場合には1週間も生きていたりしたといいます。しかし、イエス様は夜通し引きずり回され、5回も審問を受けられ、鞭に打たれる拷問を受けられたので、わずか6時間で最後の息を引き取られました。ルカの福音書23章には、イエス様が十字架を背負われるお姿を見て、人々が見せた明確な二つの反応、互いに対照的な二つの反応があります。一つは、イエス様を非難する敵対的な反応であり、もう一つは、イエス様を支持する好意的な反応です。敵対的な反応を見せた人々は、イエス様が父よ、彼らをお許しくださいと祈られるときに嘲笑い、イエス様の十字架を見せ物程度に思って傍観者的な態度を取った民衆、あれは他人を救った、もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ってみろと嘲笑った指導者たち、水ぶどう酒を差し出してユダヤ人の王なら自分を救えと言ってからかった兵士たち、そしてイエス様が共に十字架にかかった二人の犯罪人のうち最初に話した人、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言ってイエス様を誹謗冒涜した人です。一方、イエス様に好意的な反応を見せた人々は、イエス様と共に十字架にかけられた犯罪人のうち2番目に話した人、イエス様、あなたの御国の位にお付きになる時には私を思い出してくださいと言った人と、今日の本文の人たちです。 特に今日の本文では見るという動詞が繰り返し使われています。今日の本文の47節はこのように明かしています。この出来事を見た百人隊長は神を褒めたたえ、本当にこの人は正しい方であったと言った。韓国の聖書には翻訳されていませんが、ギリシャ語の聖書には百人隊長と翻訳された単語の前に定冠詞があります。つまりこの人はただの百人隊長ではなく、イエス様の十字架を主管していた兵士たちの責任者だったのです。ですから彼はイエス様を誰よりも近くで見ていました。本文の見るはギリシャ語でエイドであり、見るという意味もありますが、知っているという意味もあります。その百人隊長は果たして何を見て何を知ったのでしょうか。彼はイエス様が尋問を受けられる時からイエス様を見ていたことでしょう。その時は彼はもしかしたらイエス様は気の触れたイスラエルの辺境、田舎出身の人だと考えていたのかもしれません。人間が本当に神様の子になることができるのかと考えたことでしょう。神様の子は神様だという意味です。そしてイエス様に死刑宣告が下され、イエス様が鞭に打たれるお姿を見て、人々に嘲笑われるお姿も見て、十字架を背負って連れて行かれるお姿も見たことでしょう。その時までは心の動揺が全くなかったでしょう。しかし十字架にかけられた時の原稿は一般の死刑囚たちとは全く違いました。以前はそんな死刑囚の姿を見たことが一度もありませんでした。イエス様は神様を父だと呼ばれ、父なる神様に人間の罪をお許しくださいと祈りを捧げられました。また自分の死後について頼む死刑囚に天国を約束されるお姿は非常に衝撃的でした。またイエス様が亡くなる前、3時間1日で最も太陽の光が強い正午から午後3時まで全地が暗闇に覆われるのも見ました。そのようなお姿をすべて見た百人隊長は、ようやく十字架にかけられた方がどなたかを知りました。それでイエス様を本当にこの人は正しい方であったと認めるしかありませんでした。マタイの福音書とマルコの福音書は、この方は誠に神の子であった。と告白したと伝えています。伝承によるとこの百人隊長の名はペテロニウスであり、それがきっかけでキリストを救い主として受け入れて福音を伝え、カパドキアで殉教したと伝えられています。カパドキアはチュルキエに聖地巡礼にいた時に訪問するユニークな火山石がたくさんあるギョレメとデリンクユがある場所です。イエス様がこの地に赤ん坊として来られた時には御使いと羊飼いたちが神様に栄光を捧げましたが、イエス様が十字架で亡くなられる時には百人隊長が神様に栄光を捧げています。イエス様の誕生と死に栄光が共にありましたが、そうした人が阻害された人と異邦人です。48節はこのように明かししています。またこの光景を見に集まっていた群衆も皆 こういういろいろな出来事を見たので胸を叩いて悲しみながら帰った。杉越を守るためにエルサレムを訪れた人の一部がイエス様の十字架を見ました。この時に見たと翻訳されたギリシャ語の動詞は、この単語は単純に見るという意味ではなく、注意深く見る、観察するという意味です。エルサレムを訪れた時に偶然イエス様の十字架を見たのか、エルサレムに住んでいてイエス様について以前見て聞いたことがあって、たまたま十字架を見ることになったのかに関係なく、見物するために集まった民衆たちもイエス様の十字架の死を注意深く見て、ゆっくりと観察し、イエス様が自分たちは全く考えることができなかった方だという事実に直面しました。彼らも最初はイエス様を嘲笑い、冒涜する人たちの側に立っていたことでしょう。しかし、百人隊長のようにイエス様をそばで見守った後、彼らは自分たちがどれだけイエス様を誤解していたのかをようやく悟りました。それで彼らは帰りながら胸を叩きました。この叩くは棒のようなもので獰猛な獣を叩き殺すときに使った単語です。つまり見物に来ていた民衆たちは帰りながら自分たちの胸を軽く叩いたのではなく、あざが残るほど、胸の骨が折れるほど強く叩いたのです。ですから、見物していた人々は、私が誤解していた程度ではなく、深い後悔が押し寄せてきて、やるせない思いで、自分の手で自分の胸を叩きながら帰っていったのです。49節がこのように明かしています。しかしイエスの知人たちとガリラヤからイエスについてきた女たちとは皆遠く離れて立ち、これらのことを見ていた。知人たちとは知り合いだけでなく友人たちも含む言葉です。ですから知人たちはイエス様の親戚と友人たちだと言えます。またガリラヤからついてきた女たちはマタイの福音書とマルコの福音書に出てくる人で表現すると、マグダラのマリア、ヤコブとヨセフとの母マリア、ゼベタイの子ら、ヤコブとヨハネの母サロメなどです。この女たちは遠くからイエス様の十字架の死を見ていました。実は彼らは近くで見なくても、すでに以前イエス様が仰せられたことを繰り返し聞いていたので、イエス様が十字架にかけられることは知っていました。しかしこの女たちの中でイエス様を近くで見た人がいました。55節と56節がこのように明かしています。ガリラヤからイエスと一緒に出てきた女たちはヨセフについて言って、墓とイエスの体の納められる様子を見届けた。そして戻ってきて香料と香油を用意した。安息日には癒し目に従って休んだが、弟子たちはイエス様と3年も共に生活しましたが、皆逃げていなくなり、ガリラヤからエルサレムまでイエス様についてきた女たちは、イエス様の十字架の死はもちろん、イエス様の墓の位置と葬儀の手続きまで見届けました。ここで見届けるも、注意深く見る、注意して見るという意味です。世界各国の墓の形と形態は違いますが、一国の中では墓の形と形態は似ています。それで女たちは他の墓と混同しないように、墓の位置とイエス様の遺体が納められた様子を詳細に見ました。イエス様の十字架を見ながら、その出来事をある囚人の ただの死として見るか、キリストの贖いの死として見るかによって永遠が変わります。そして私たちもイエス・キリストをどのように見るかによって私たちの信仰の広さと深さ、高さが変わってきます。アブラハムの故郷は、本来の名はアブラハムですが、アブラハムの故郷はカルデア人のウル、今のイラクの南側のペルシャ湾の北西側の位置にのウルでした。そしてアブラハムの父テラには3人の息子がいました。しかし末っ子のハランがウルで死にました。テラは残りの家族を連れて 1600km 以上も離れたカナンに向けて出発しました。しかしどういうわけかウルとカナンの真ん中であるカランでそのままとどまりました。後にヨシアがイスラエルの子孫にテラがカランで他の神に仕えたと言ったことを根拠にテラがカランで偶像を作って売っていたと言ったりします。そしてカランで205歳の時に死にました。それでもアブラハムはカランを離れる気がありませんでした。アブラハムは父テラを通じて手に入れたものを手放したくなかった彼だと思います。その時に神様はアブラハムにこのように仰せられました。創世記12章1節から3節です。主はアブラハムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。生まれ故郷、父の家はアブラハムがこれまで生きてきたものの総体と言えます。つまりこれまでのこの世を見つめていた人生の価値観と生き方などを意味します。アブラハムにとって過去の人生の総体は自己中心の価値観、世俗的な価値観だと言えます。それで生まれ故郷と父の家を出なさいという神様の御言葉はそのようなものを捨て、神様の中心の価値、霊的な秩序のある人生に変えることを求めていることです。そのように変えるためには神様のお導きと御業を信頼する必要があります。それで私が示す地へ行きなさいと仰せられました。すでに示した地や今示す地だとしたら神様を信頼する必要はなく、その地が良いところか否かさえ確認すれば終わりです。しかし示す地は絶対的に神様を信頼すべきであり、神様のお導きに従ってこそそこに至ることができます。もしアブラハムが神様の御言葉に従えば、神様は7つのことを成就してあげると約束されました。アブラハムを大いなる国民にしてくださり、祝福してくださり、名を大いなるものにしてくださり、名を祝福してくださり、彼を祝する者を祝福してくださり、彼を呪う者を呪い、彼によって祝福されると仰せられました。実はこの約束は信じがたい内容ではあります。人類の歴史上数多くの人間がいましたが、彼ら皆が大いなる国民になったわけではありません。私たちがこの時代に生きていて、 私たちに家族がいるとしても、私たちの子孫がずっと続くか耐えるかは私たちにはわかりません。1000年後にも私たちの子孫が韓国はもちろん世界至るところに散らばって生きていくと自信を持っていくことはできません。さらに今、アブラハムには子供が一人もいません。それに妻のサラは不妊の女性でした。そんな人に大いなる民族とおっしゃったことは、神様がアブラハムをからかっておられるのではないかと思えるほどです。また、当時アブラハムの名前を知っている人がどれだけいたでしょうか。数えてもカルデア人のウルとカランにいる一部の人程度だったでしょう。ですから、アブラハムの名が大いなるものになり、アブラハムが祝福の通路となることは想像もできないことでした。それでもアブラハムは神様の御言葉に従ってカランを出ました。そしてその時に甥のロトも一緒に行きました。後にアブラハムはシェケムとベテルなどで天幕を張り、飢饉になった時にはエジプトに下り、エジプトのファラオに妻のサラを奪われそうになった危うい経験もしました。その後に再び最初に天幕を張った場所であるベテルとアイの間に天幕を張りました。その時にアブラハムにはとても多くの羊と牛といった家畜があり、ロトにも少なくない家畜がありました。彼らが天幕を張った場所にある草が二人の家畜には十分でなく、二人の羊飼いたちが互いに良い草を手にするために争うことでした。それで二人は互いに別れるしかありませんでした。それでアブラハムがロトに先に提案をしました。私たちは親類同士なのだから互いに争うことはやめよう。土地はいくらでもあるのだから別れて暮らそう。あなたが左に行けば私は右に行き、あなたが右に行けば私は左に行こう。ロトはこの提案を聞いて、私がおじさんについてきたのですからおじさんが先に選択してくださいと言いませんでした。創世記13章10節です。ロトが目を上げてヨルダンの低地全体を見ますと、主がソドムとゴモラを滅ぼされる以前であったので、その地はツァロアルの方に至るまで主の園のように、またエジプトの地のようにどこもよく潤っていた。ロトが目を上げて見渡したところはヨルダン地域でした。そこは水が豊富そうに見え、そこには神様がすべてを潤してくださったエデンの東の園のように見え、世界的に豊かな土壌の一つであるエジプトのナイル川デルタのように見えました。それでロトはソドム地方に向かって出発しました。実はそこは水が豊富で、あちこちらに牧草地がありましたが、神様の御目には裁かれるしかないほど罪が満ちていた土地でした。その後に神様がアブラハムにこのように仰せられました。創世記13章14節15節です。ロトがアブラムと別れている後、主はアブラムに仰せられた。さあ目を上げて、あなたがいるところから北と南、東と西を見渡しなさい。私はあなたが見渡しているこの地全部を永久にあなたとあなたの子孫とに与えよう。アブラハムは神様のこの御言葉を聞いて、登れる山の中で最も高いところに登って目にできるだけ力を入れて、東西南北の方向にできるだけ遠く見渡さないといけないような気がします。またロトが選択した土地よりも水がもっと豊富な土地、牧草がもっとよく育ちそうな土地に走っていかなければなさそうです。しかしアブラハムの反応はこのようなものでした。 創世記13章18節です。そこでアブラハムは天幕を移してヘブロンにあるマムレのカシノキのそばに来て住んだ。そしてそこに主のための祭壇を築いた。アブラハムはもっと多くの土地を手にするために高いところに登ったり東西南北の方向に走りませんでした。アブラハムは土地を見て土地を踏むことより神様を見て神様に礼拝を捧げる方を選択しました。つまり神様が与えてくださるものに向かって目を上げず神様に向かって目を上げました。ロトは目に見えるものだけを見ましたが、アブラハムは目に見えるものと目に見えないものを共に見ました。それで目に見えるものだけを見てソドムに向かったロトは世俗の人の代名詞のようになり、目に見えるものと共に目に見えない神様を見上げたアブラハムは信仰の人として私たちの前に立派に立っています。預言者エリシャが活動していた頃に北イスラエルとアラム、現在のシリアですが、アラムは敵対的な関係にありました。古代の多くの国がそうだったように、アラムは何度もイスラエルを攻撃し略奪を繰り返しました。しかしいつからかアラムはイスラエルを攻撃することができませんでした。戦争が国全体を飲み込むための全面戦ではなく、経済的な獲得が目的の場合は予告なしに起きたりしました。しかしいつからかアラムの軍隊は攻撃の度に失敗を重ねました。なぜならアラム王が臣下たちと内密に議論して攻撃をしても、そこにはすでにイスラエルの軍が陣取っていたからでした。アラム王は激怒して臣下たちを問いただしました。我々のうち誰がイスラエルの王と通じているのか、あなた方は私に告げないのか。ところが臣下たちの答えは意外でした。いいえ王様、イスラエルにいる預言者エリシャがあなたの寝室の中で語られる言葉までもイスラエルの王に告げているのですと言ったのです。それでアラム王は預言者エリシャを捕まえるために馬と戦車とともに大軍をそこに急派してドタンの都市を包囲しました。朝に預言者エリシャの召使いが都市を包囲しているアラムの軍隊を見て、ああどうしたらよいでしょうと絶望しました。ところが預言者エリシャは、恐れるな、私たちと共にいるものは彼らと共にいるものよりも多いのだからと言いました。実際にはイスラエル軍は一人もいませんでした。その時預言者エリシャが祈りを捧げた後にこのようなことが起こりました。列王記第2の6章17節です。そしてエリシャは祈って主に願った。どうぞ彼の目を開いて見えるようにしてください。主がその若い者の目を開かれたので、彼が見るとなんと火の馬と戦車がエリシャを取り巻いて山に満ちていた。若い者、預言者エリシャの召使いは目に見えるものだけを見ましたが、預言者エリシャは目に見えるものと共に見えないものを見ました。エリシャは目に見えない神様の御業を見たから、私たちにとって神様の人として神様が使わされた真実の通路として位置付けられているのです。愛する信徒の皆さん、そして兄弟姉妹の皆様、先週1週間は何を一番多く見ましたか。また信徒の皆さんを最も苦しめ、 挫折させたものは何でしたか。私たち皆が目を上げて主がかけられた十字架を見ましょう。私たちのために最後の一滴の血まで全て流された主がなぜ私たちの人生を責任を取ってくださらないでしょうか。信仰は窓を開けて主を仰ぎ見ることだということをもう一度胸に刻みましょう。我が主に視線を固定すれば主も私たちをご覧になっておられることを知るでしょう。そうなれば私たちの人生は毎日新しくなるでしょう。なぜなら主は私たちを創造された方であるだけでなく私たちの歩みを定められ導かれる方であられるからです。それで詩編の記者はこのように告白しています。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るんだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。お祈りいたしましょう。父なる神様、私たちは主を信じていると言いながら、主を見上げるよりは、この世を見て、人を見る時が多かったことを告白します。何よりも、世俗的な価値観と、私たち自身の欲望を見て、それを成し遂げるために、東奔西走する時が少なくなかったことを告白します。また、私たちが十字架にかけられた主に無関心だったり、主を嘲笑い、冒涜する人とは同じではなくても、主と共にこの世に向けて視線を向けた時が多かったことを告白します。私たちの視線が東西南北を見るよりは、祭壇を積んで神様を見上げたアブラハムのようになって、ドランの都市を包囲したアラムの馬と戦車だけを見ず、天の火の馬と戦車を見た預言者エリシャのようになるようにしてください。そうして私たちに向かっている神様の視線をと毎日私たちの視線を合わせてください。父なる神様、私たちは旧正月の連休を送っています。私たちが信仰の家庭で生まれ育ったなら、私たちに神様を見上げ、神様の御言葉に従う両親と祖先をくださった恵みに感謝し、また私たちが信じない家庭に生まれ育ち、私たちが先に永遠の命を得て、神様の御国の民になったのなら、そんな恵みを私たちに先に施してくださった神様の御業に感謝させてください。私たちがどの家庭に属していても、私たちから信仰がずっと続いていき、私たちの家紋が信仰の名家になるようにしてください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。